心構えを教える、そして使わそうとしている、そういう場面を学びました。それで10章が終わって11章に入りますけども、一節でイエスは十二弟子に対する指示を終えるとと書いてありますので、ちょうど指示が終わったんだなということが分かります。その後町々で教え述べ伝えるためにそこを立ち去られたということで、弟子たちに対する指導が終わって、また本来のご自分のお働きに戻られていったということが分かります。そうするとですね、2節でさて牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送ったという、そのような展開につながっていくことが分かります。でヨハネと出てくるのはバプテスマのヨハネのことです。でこの牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネって出てくるので、バプテスマのヨハネはこの時捕らえられて牢獄の中にいたということが分かります。そして牢獄の中でいろいろイエス様の噂を聞いていた、イエス様の御業について弟子たちがいましたので、その弟子たちから聞いていたんだろうなと思いますね。でそれを聞いて、でヨハネは自分の弟子たちを使わし、イエス様のところに使わしたと、ヨハネからこう弟子たちが使わされてきたんですね、イエス様のもとに。そして質問をしました。それが三節の言葉ですね。イエスにこう言い送った、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか、こういう質問をしてきたということになります。でこれはですね、本当にあなたはメシアなのですかっていう問いかけですよね。本当においでになる方っていうのは救い主ですね、メシア、あなた本当に救い主なのですか、それとももしかしたら他にいらっしゃるのか、別の人を待つべきなのですか、というそういう問いかけです。で、ヨハネの中にイエス様が救い主であるという確信がちょっと揺らいでいるということが言えるのかなと思います。でこの言葉を聞いて私たちとても驚かされるのではないかなと思います。どうしてかというと、バプテスマのヨハネというのはイエス様がどういう方であるかということを誰よりもよく知っていたはずなんですね。でイエス様がやってきた時にヨハネはイエス様についてこういうふうに言ったんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言いました。これはヨハネの福音書1章29節の言葉なんですけども、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ってイエス様のことを呼びかそういうふうに呼んだ。で旧約聖書の時代には礼拝の時には必ず羊をほふって、そしてその羊を神様に捧げることによって罪を許してもらうということをしていたわけですね。当たり前のように、それが旧約聖書の時代の礼拝だったわけですよね。ですからそれと同じようにイエス様という方はこの世の罪を取り除くためにほふられて神に捧げられる子羊なんだって、イエス様がもう贖い主と救い主としてもう来てくださったということをちゃんと分かっていたということが分かるわけですよね。ですからバプテスマのヨハネはイエス様のことをよく分かっていたはずですよね。そしてさらにこんなこともバプテスマのヨハネは言いました。私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。マタイ3章11節の言葉なんですけど もうその時ヨハネはもうみんなに注目されていました。もうみんなからですね、もうヨハネのメッセージが聞きたいって言って荒野まで出て行ってですね、そして本当にこの方がもしかしたら来たるべきメシアじゃないかと人々が勘違いするくらい、それくらいこう注目されていた人でしたね、その時ね。でもその時にヨハネは私じゃないんですと、私の後に来る方が大事です、もうその方が来たらもう私なんかもう本当に取るに足りません、もうその方の履物を脱がせてあげるそういう資格もないくらいのものなんですって、そういうふうに告白したわけです。ですからもうバプテスマのヨハネはイエス様のことを分かってるわけですよね、どういう方か。でこの方を見てくださいって言ってたわけです。ですから本当にイエス様を指し示すそういう働きをした人だったということを言えるわけですよね。 そのバプテスマのヨハネにしてこの言葉かと、ちょっと私たちはこう驚かされるわけですよね。あんなにイエス様のことをよく知っていたはずのヨハネがこういうことを問いかけてきたということ自体がちょっと驚きというかね、不思議な感じがするんじゃないかなと思います。イエス様のことを本当によく知っていたはずのヨハネの確信が少し揺らいでいる、ちょっと疑問を感じ始めている。でどうしてそうなってしまったのかって考えるときに二つのことが原因として考えられるんではないかなと思います。一つはイエス様来たのに状況そんなに変わってないですよね。不正や悪に満ちる社会が変わったわけではないんです。で相変わらずローマ帝国の支配に抑圧されているこのユダヤ民族の状況は全然変わってないんですよね。まあ、多少こうイエス様と出会って病気治ったり元気になる人は出てきてますけれども、全体としては何にも変わっていないわけです。で当時の人たちはメシアに対する一つの期待を持っていました。それはどういう期待かというと、メシア救い主が来たらもうこの状況をガラッと変えてくれる、このローマ帝国から支配されているこの状態をもう本当に変えてですね、解放して、そしてあのダビデ王朝のような偉大な国を作ってくれる、そういうメシアをみんな期待してたんですよね。で実は十二弟子もそういう期待を持ってたっていうことがわかるんですけれども、もしかしたらヨハネもそんな期待をどこか抱いていたのかもしれない。そうするとですね、全然状況変わっていかないわけですよね。そうすると本当にこの方はメシアなんだろうかと、本当に待望していたメシアだったんだろうか、もしかしたら他の人がいるのかなと、ちょっとこう疑問に感じてしまい始めた、そういう迷いが出てきたのかなという感じがしますね。自分の思った通りにことが進んでいかないことによってですね、こう非常にこう不安になる、こう疑問を感じるということですね。そういうこと私たちにもあることかなと思います。でもう一つ理由があると思いますが、それはバプテスマのヨハネが置かれていた、境遇ですよね。で彼は今囚われの身です。牢獄の中にいるんですよね。でなんで牢獄の中にいるのかっていうのは皆さんよくご存知だと思いますけど、国主ヘロデというですね、王様の罪を告発しちゃったんですよね。ヨハネはですね、このヘロデ王のその自分の兄弟の妻を自分の妻にしたっていう、ヘロデがですね、ヘロデの兄弟の妻を自分の妻にしたっていう、そういう姦淫の罪を犯した姿を見てヨハネは告発したんですよね。そしたらヘロデはもう怒ってですね、でヨハネを捕らえて牢獄につながつないでしまったという、そういう話がこう出てくるんですけれども、もうヨハネそのものがですね、一番のこの犠牲者なわけです。この社会悪のね、矛盾した社会の本当に犠牲者なわけですよね。もう本当に不正がまかり通っていてですね、もう悪が栄えて正しい人は本当に損をするっていう矛盾に満ちた社会なんです。もうその一番の犠牲者がなんとヨハネだなわけですよね。それで救い主来たかもしれませんけども、ヨハネの状況は何にも変わりません。救い主来てくれたからといってそこから救い出してくれるのかというと、そうではないわけですよね。ずっと牢屋の中にいて、でその後どうなるかというと、彼は処刑されて死んでしまいますね。無残な死を遂げるわけですね。そのことはまだ彼は知らないと思いますけれども、とても不安だったと思いますね。本当に恐ろしかったと思います。そういう中で本当にこう信仰が揺らいでしまったり、本当にイエス様が救い主なのかどうかということがちょっとこう疑問に感じてしまったり、そういう心境になったとしても、まあ、致し方なかったのかなという感じがしますね。でもヨハネの素晴らしいところは何かというと、そういう疑問をですね、イエス様のところに伝えたというところに素晴らしさがあるんじゃないかなと思います。正直なんですね、ヨハネはね。わからない、疑問なんです。でも疑問をそのまま弟子を通してですけども、イエス様のところに伝えたんですね。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか、まあ、これは今私の信仰は揺らいでいます、ちょっと不安なんですっていう、そういう気持ちの告白なんですよね。 それでまあ私たちはこのヨハネの姿から教えられることがあるんじゃないかなと思います。それは信仰者というのはですね、あらゆる困難がやってきても動じないで堂々としている人が信仰者なのではないと思いますね。いろんな問題が起こって、いろんな課題、大きな問題に直面して、その中でも勇ましく勇気を持って歩んでいく人が信仰者なのではないと思いますね。やっぱり私たちみんな弱いですね。本当に不安になります。大きな問題に直面したり、いろんな悩みを抱えると動揺します。そして不安になるとですね、本当にイエス様いらっしゃるんだろうかとかですね、本当にイエス様信じていいんだろうかとかですね、本当にこの方頼っていいんだろうかって不安になることあるんですよね。私たちでも必ずあると思います。でやっぱりそうなるんです。バプテスマのヨハネもそうだったわけですよね。でもその時にやっぱり信仰者っていうのはより頼むことができるんですよね。疑問を正直にお伝えすることができるんです。私には分かりません、不安です、本当にあなたに信頼していいんでしょうかとですね、正直に声を上げることができる、これが信仰者の姿じゃないかなというふうに思いますよね。ですから信仰者というのは何か問題があっても難なく乗り越えていけるという人ではなくて、本当により頼むことができる人、本当に神様により頼むことができる人、祈ることができる人、それが信仰者の姿であるということを私たちはこのヨハネの姿から覚えたいなと思います。でダビデもそうでしたよね。ダビデも詩編の13編の中でですね、主よいつまでですか、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか、いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょうってですね、詩編13編の1節2節を今読んだんですけれども、ダビデもそうだったんですよね。もうあなた私のこと忘れちゃったんじゃないのってどうしてあなた私に御顔を隠しているんですかって、本当に共にいてくださるんですか、信じてんですよダビデは神様のこと、神様がいつも共にいてくださるしね、本当には忘れない、いつも守ってくださるって信仰を持ってるんですけれども、でもそのダビデでもあなた私のこと忘れちゃったんじゃないですか、私のどうして見てないんじゃないですかって、もう不安になってですね、もうそういう心でいっぱいになってしまったことあるわけですよね。でもそれを正直にダビデは伝えているところがある、それがやっぱりダビデの素晴らしいところ、信仰者の姿じゃないかなと思います。ですから私たちも本当にそういう時にですね、主に正直にねお伝えして、心の内側をお伝えして、わからないときにはわからない、不安なときは不安ですと、そうこう声をね伝えるという気持ちを伝えるという、その祈りが本当に大事だということを覚えたいなと思います。でそうするとね、ちゃんとイエス様は答えてくださるんですね。イエス様弟子たちにヨハネの弟子たちがそういうこう知らせを持ってきたときにちゃんと答えるんですよね。でその答えが4節と5節の言葉です。イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。そういうお答えをしました。で弟子たちの問いかけはですね、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきですかっていうのが問いかけなんですよね。でこの問いかけにイエス様は直接的には答えてないということがわかりますね。もうはっきり、言えばですね、私がその人ですよって言えばいいわけですよね。別の人待たなくてもいいんです、私を待ちなさい、私がその人ですって、それがもう答えなんです。そう答えればもう正解なんですね。もう 100% そのことが伝わるわけですね。ところがイエス様はそういう答え方をされなかったんですね。そして直接的に答えてはいないけれども、もっと大きな励ましを含む言い方で、彼らをこう励まし、ヨハネを励ましている、そういう回答をしているのはとても素晴らしいなと思いますね。こういう返事ができたら幸いだなと思うんですけれども、まず一つはですね、 イエス様はここで旧約聖書のイザヤ書の35章の5節6節の言葉を引用しながら、私は旧約聖書で予言されていることの成就なんだよっていうことを伝えているわけなんですね。でここで目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩きってこう出てくる言葉はですね、これイザヤ書に出てくる言葉をの引用なんですね。旧約聖書で予言されている言葉をそのまま引用しながら語っている、つまり旧約聖書で約束されていたでしょ、メシアが来るって、そのメシアが今来てるでしょということの、それをこう伝えている、まあ、要するに自分がメシアだってことを言ってるわけだけれども、ただそう言うだけじゃなくて、それは聖書的な根拠がありますね。ちゃんともう約束されてますね。もう御言葉によってちゃんと示されていることが実現したでしょというですね、もうイエス様が本当にメシア、救い主であるということの根拠をちゃんと示されたということなんですよね。でそれはヨハネもですね、よく知っていた言葉のはずですね。イザヤ書よく読んでたはずですから、もうそう言われれば本当にそうだと、もうよく分かったはずですよね。そういう言い方をしております。そしてもう一つは、御国はもうすでに来ているでしょっていうことなんですよね。実際に目の見えない人たちが、目が開いたり、足がこう不自由な人たちが歩けるようになったり、サラートに侵された人が元気になったりっていうことが実際にもう起きてるわけですよ。イエス様が来たことによってね。で、それが実は予言でしょ。そして予言の成就っていうのは、それは御国がもうここに来ていますっていうね。そういう、励ましの言葉であったということがわかると思います。で、まあ、ヨハネはもしかしたらですね、何も変わっていないと、もう目の前真っ暗というような感じだったかもしれないんですよね。そして本当にこう、本当にメシアが来ているのかどうかわからないというこう、思ってしまうくらい、もう現実の 大きな壁、目の前に立ちはだかってしまってですね、もうそれ以外何も見えないっていうようなね、そういう心境になっていた可能性もあると思うんですけれども、でもよく見れば、ちゃんとそこに御国が来てるわけですよね。そしてそれはちゃんと聖書で約束されていること、もう間違いなくもうメシアは来てるというね、それを本当に説得力のある言葉で、御言葉の裏付けに基づいて語ったという言葉、非常に大きな励ましの言葉だったんじゃないかなと思います。で最後にこの前半部分の結論として6節で、誰でも私につまずかないものは幸いですって言いました。これがこの前半部分の結論だと思いますね。でこう私たちすぐにつまずきやすいんです。でヨハネもつまずきそうになっちゃったんですね。もうすぐつまずきやすい。でどうしてつまずいてしまうかというとですね、まず一つ私たちの中に期待があるんですよね。で大きな期待があって、その期待通りにことが進んでいかないと、なんかだんだん不満が増えてきたりとかですね、なんか人を裁きやすくなってしまったりですね、だんだんこう見えるはずのものが見えなくなってしまってですね、本当に神様の素晴らしさとか恵みとか分かんなくなってしまうということが起こり得ますよね。でもう一つはもう自分の置かれている状況が本当に厳しい、もういろんな問題を抱えてしまっている、もうそうなるともう本当にそこにもちゃんと神様の国が来ていて、御業がなされているのが見えなくなってしまう。もうすぐに目が、覆いがかかってしまってですね、本当に素晴らしい主の御業がなされていることが分からなくなってしまうというですね、そういうこう私たちの弱さがあるんだと思うんですよね。ですからすぐつまずいちゃうんですよね。ですからイエス様最後に、誰でも私につまずかないものは幸いですと。どうでしょうかね、今皆さんつまずいてないでしょうかね。本当にね、本当にもう神様皆さんなされてるんですよね。日々救われてる人も起こされてるしね、洗礼受ける人も与えられてるしね、本当にこう神様が皆さんなされてるのに、その素晴らしさが分かんなくなってしまってですね、もう自分の問題でもいっぱいになってしまってですね、もうすぐつまずいてしまう私たちじゃないかなと思うんですけれども、ぜひこのイエス様の励ましの言葉をしっかりと聞いてですね、本当にイエス様は間違いなく救い主だしね、イエス様の御業は今でもちゃんとなされている、そこに目を留めてね、目に見えることだけではなくて、目に見えないところにもちゃんと主の働きがあるということを信仰を持って見ていくということですね。そういう、こう信仰を私たちも養っていきたいなと思います。そして7節から後半部分ですね、次の展開に入るんですけれども、今度はですね、 7節、この人たちが行ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し始められたということで、この弟子たちが行ってしまいましたね。それでこうヨハネのもとに帰っていったんだと思うんですけど、その後ですね、イエス様が群衆に向かって語りかけるという展開になります。ですから ここから先はイエス様から群衆に語られた言葉ということになります。でその話題は何かというとですね、ヨハネについてなんですね。今まさに話題になっていたバプテスマのヨハネについて、人々に群衆に語り始めたというのが7節以降 のことになります。それで、なんて話し始められたかというところですが、7節と8節ですが、あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、そうでなければ何を見に行ったのですか、柔らかな衣をまとった人ですか、ご覧なさい、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいます、そうでなければ何を見に行ったのですか、預言者ですか、そうです、私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものを見に行ったのです。ということで、ここで何度も何度も繰り返されている言葉があるんですね。気づかれたと思うんですが、それは何を見に行ったのですかっていう言葉がですね、繰り返されているんですよね。で群衆たちに向かって、あなた方は何を見に荒野まで出て行ったのって、荒野にはバプテスマのヨハネが荒野にいたんですね、かつてね。それで、まあ、わざわざバプテスマのヨハネに会いに行くために、この荒野まで群衆は出て行った、それ何のためだったんですか、何を見に行ったんですかって、まあ、そういう問いかけなんですね。でそれをこう何度も何度も問いかけて、とても面白いなって、イエス様の語り口っていうんでしょうかね、とても面白いなと思って読みますけれども、風に揺れる足っていうのは、こう風が吹くたんびにこう、なんていうかこう、なんていうんでしょうかね、足の方向が変わりますけれども、その状況によって状況に合わせて生きていくような、ちょっと日和見的な生き方をしている人って言ったらいいでしょうかね、風に合わせてこう自分の体勢を変えるみたいなですね、そういう生き方をする人がいると思うんですけれどもね、まあ、そういうことを指してるんじゃないかなと考えられますけれども、あなたたち荒野まで行ってそういう人見に行ったわけじゃないでしょ、まあ、そういう意味なんですよね。そして、柔らかな衣をまとった人っていうのは、これはとても豊かな生活をしてですね、とてもいい衣を着ていますので、ちょっと豪華なですね、贅沢な暮らしをしている人って意味かなと考えられるんですけど、荒野まで行ってそういう人を見に行ったわけじゃないでしょって、そういう問いかけなんですよね。じゃあ何を見に行ったんですかって、預言者ですか、そうですって言いましたね。預言者に会いに彼らは行ったんですね。預言者、つまり神の言葉を伝える人、その人に会いたくてあなたたち行ったんでしょ、なんかそういう違う人じゃなくて、そういう人を目指してね、そういう人に会いたいと思って、神の言葉が聞きたいからそこに行ったんですよね、とそういう問いかけですよね。でそうですって、まさにそのね、そのことを的を置いた、そういうこと、その表現をした後でですね、私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものを見に行ったのですって、そういう言い方をされました。バプテスマのヨハネは預言者なんですけれども、でも預言者よりもさらに優れた人だったと、まあ、そういう高い評価ですよね。イエス様のバプテスマのヨハネに対する非常に高い評価をしておられるということがわかる。そしてずっとこの後もですね、イエス様のヨハネの言葉についての説明がこう続いていくんですけれども、非常にイエス様はですね、ヨハネのことをまあベタ褒めしてるって言ったらちょっと言い方が変かもしれませんけれども、ものすごい評価が高いんですよね。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人ですって、そういうふうにこう言ってますけども、ここで鍵括弧の中に出てくる言葉は旧約聖書のマラキ書3章1節の言葉 の、まあ、引用なんですけどもね、預言者マラキが預言した預言の成就でしょっていうことなんですよね。まさにバプテスマのヨハネっていう人は旧約聖書で預言されていた人であり、そして預言の通りにですね、イエス様が来る道を備えてくれた、そういう人なんですよっていう、そういう評価ですよね。そしてさらに11節までいくと、 誠にあなた方に言います、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでしたって言い方をしました。女から生まれたものって、私たちみんな女から生まれてるわけですけれども、もう人間はみんな女から生まれてるわけですけれども、でもその中でバプテスマのヨハネは一番偉大だっていう言い方をしてるわけですよね。もうこんなすごい人他にいませんと、もうすごい評価、もうすごい褒めてるなっていうことがわかると思います。でこの時のバプテスマのヨハネの状況をちょっと考えたいと思うんですけど、バプテスマのヨハネの時代は実はもう終わったんですね。でイエス様が来る前まではバプテスマのヨハネはもう注目の的でした。もうたくさんの人々に注目される人々でしたね、人でした。もうみんなヨハネに会いたくて荒野に出て行ったんですよね。ヨハネのメッセージが聞きたくて荒野まで行ってですね、そしてヨハネを見たら本当にこの人はメシアじゃないかってもう思ってしまうくらいのものすごいメッセージをする人だったわけですよね。そしてたくさんの弟子もできました。イエス様が来るまではそういう人だったんですよね。ところがイエス様が来た途端にその、注目度が落ちていくっていうんでしょうかね。だんだん人は減っていきますね。弟子たちもだんだんいなくなっていきますね。そして人々の注目、それまで注目してた目がで、人々の目がですね、ヨハネじゃなくてイエス様に向き始めるわけですね。そしてイエス様がこれから人気者になっていくわけです。たくさんの弟子たちが集まってきてですね、そしてみんなイエス様、イエス様ってついていく。ところがヨハネについていく人誰もいなくなっていくと。もうだんだんこう人気が落ちていくわけですね。そして何が起きましたか？ヨハネ捕らえられた。ヘロデの、ね、罪を告発したせいでこうそのためにですね捕らえられて、今牢獄の中にもう一人ぼっちなんですよね。そしてこの後どうなりますか？彼は処刑されます。もう本当に無残な死を遂げるんですよね。そうやって見るともう本当にヨハネの時代は終わりなんですね。そしてもうだんだんもう人気がなくなっていってですね、そして本当にこう私たちから見るとヨハネの人生って何だったんだろうなっていうかね、本当に哀れな人生だなっていうかね、もう本当に信仰、まだイエス様とイエス様の親戚になるんですけどね、バプテスマのヨハネっていうのはイエス様より半年先に生まれてるだけですから、まだ30代の前半ぐらいだったと思いますね。まだ若いんですよね。人生これからっていう人なんですけれども、でももう若くしてもう亡くなってしまうという、そういう人生なんだけれども、人から見るとね、なんかそう寂しい人生のように見えるかもしれないんだけれども、でもイエス様の評価は全然違うんですよね。もうイエス様は本当にこの人は素晴らしい人だった、本当に神様の働きをした素晴らしい人だった、もう 女から生まれたものの中でもうこれくらい素晴らしい人はいなかった、もうべた褒めしているっていうね、そういう箇所かなと思います。この箇所から人の評価と神様の評価は全然違うっていうことですね、私たち覚えたいと思います。私たちもクリスチャンとして歩んでいてですね、評価してくれる人誰もいないかもしれませんね。クリスチャンなんかなっちゃってとかってですね、もうかわいそうにって思われるかもしれませんし、なんかね、全然評価もされないというかね、あんまりよく思ってくれる人いないかもしれないんですけども、ね、イエス様の評価全然違いますね。神様の評価はもうすごいんですね。それでもう本当にもうこの人は素晴らしい人だったよって言ってもらえる、そういう、こう、神様との関係性の中に生かされているということは、とても嬉しいことじゃないかなと思います。でももしかしたら私たちの中には、ヨハネは確かにそう言われるよねって。ヨハネは素晴らしい、伝道者だったしね。イエス様が来る前に道を備えてね、立派な働きをした人だし、でも私なんか全然ヨハネと比べたら、もう比較にもならないって、そう思う人もいるんじゃないかなと思います。ところがイエス様は最後にですね、驚きの証言を最後にしましたね。11節の後半部分ですけれども、しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大ですっていうふうに言いました。で、ヨハネはもうすごい人だよってその前で言ってるわけですね。ヨハネより偉大な人他にいませんよっていう言い方をしてるわけです。ところが最後にですね、しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大ですって、これどういうことかっていうと、私たちもう天の御国で小さいものですよね。私たちもね、 もう本当に小さい取るに足りないものなんですけども、でもそんな私たちが実はあのバプテスマのヨハネよりも偉大だってイエス様言ってくださってるってことなんです。全然偉大でも何でもないんですよねもう本当に賭けだらけで問題だらけで欠点だらけで全然偉大でも何でもないそんな私たちなのに、ただイエス様を知っているということのゆえ、その信仰のゆえに、私たちはそのイエス様とのつながりの中で偉大なものと呼んでいただける、そういうものにされているということですよね。ですからもう信仰によって神の義とされて、神の義と認められているということ、神の子供とされているということ、神様とつながっているということがどれだけ大きな特権であり祝福であるかということですね。私たちはこの言葉から覚えるものでありたいと思います。で、私が皆さんのことをですね、この方はもうバプテスマのヨハネよりもすごい偉大な人なんですよって言ってみんな困っちゃうと思うんですよね。もう全然そんなことないって、もうモーセよりもダビデよりもエリアよりもすごい人なんですよって言われたら、ちょっと先生やめてくださいってみんな言いたくなるかもなと思うんですけど、とてもそんな人物ではない、そんな偉大でもない、でもそれでもですね、信仰があるということのゆえに神様はそれくらい私たちのことを高く評価してくださる。別にそれで高ぶる必要はないしね、威張り出す必要もないんですけれども、でもそのように主が私たちのことを見てくださって評価してくださっているということは本当に嬉しいことじゃないかなと思います。その神様とのつながりで生かされていくときに、私たちだんだんね、この世の評価は気にならなくなるんじゃないかなと思います。私たちはいつもこう人の目を恐れてですね、なんて言われるかな、なんて評価されるかな、もうそういうことばっかり気にしてですね、あの人にああ言われて、この人にこう言われたとか、それがこう恨みになっちゃったりとか、そういうこう苦しみを抱えることもあるのかなと思うんですけど、あんまりそういうね、世間の評判とか、人の目とか、だんだん気にしなくなるんじゃないかなと思うんですよね。どうしてかっていうと、もうイエス様がお前は偉大だよって言ってくれてるわけですよ。もうお前はもう私の子だからねって、もう大事な大事な子だからねって言ってくれていることのゆえにですね、やっぱりそのイエス様、神様との関係があるっていうことは、私たちをどんどんどんどんこう豊かにしていくっていうんでしょうかね、こう自由にしていく、そういう恵みがあるんじゃないかなというふうに思います。バプテスマのヨハネも本当にこう信仰が迷って不安になって、そして本当にそういう弱い器だったと思いますけれども、でも、本当にこうイエス様とのつながりの中でね、本当にこう励まされて生かされていきましたし、そのバプテスマのヨハネをちゃんと評価してくださっていたように、神様は私たちのことも導いてくださるし、励ましてくださるし、評価してくださる方であるということをぜひ覚えてですね、この後私たちも迷わず心を注ぎ出して、本当に正直に祈るものでありたいと思います。はい、ということで今日はここまでにしてお祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、今日の御言葉を感謝いたします。目に見えるいろいろなものに囚われて、すぐに恐れを抱いたり不安になったり、そして思い煩うことの多い私たちでありますけれども、しかし私たちはすぐあなたに呼びかけることができる、そして聞いてもらえる恵みを覚えてありがとうございます。そしてその時に主が語りかけてくださり、励ましてくださり、そして私たちを評価してくださっている、そのことを覚えて心から感謝いたします。その主の恵みを味わいながら、すぐに思い煩いにとらわれてしまいやすい私たちですが、どうぞ守ってくださって、そして平安のうちに信仰を持って確信を持って歩んでいけるように、これからも導いてくださるようにお願いいたします。この後の祈りの時もどうぞ祝福してくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。